はい、それではですね、今日のメッセージなんですけれども、今日は、復活祭、イースターをですね、私たちは迎えました。今日のまず聖書箇所をですねご覧になって、先週も、このオンライン礼拝参加された方、あるいは、ウェブサイトからメッセージを聞かれた方はですね、先週と今日の箇所が、同じなので、あらっと思われた方もいるかもしれませんけれども、決してボケをかましたわけではないんですね。間違いではないんです。先週は特に原点回帰という視点から愛歌五章のですね、この中心テーマについて御言葉を取り継がせていただきましたけれども、実はこの愛歌五章21節にはですね、もう一つイエス様の復活にも関わってくる重要な予言的なメッセージが隠されているんですね。そこで今日はイースターですから、このイエス様の復活を覚えながら、心に留めながらですね、もう一度この愛歌の五章21節、ここに隠されている、もう一つのメッセージ、予言的メッセージについて、今日は解き明かしをさせていただきたいと思います。もう一回ねお読みしたいと思いますね。愛歌の五章の21節、主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。ここに昔のように新しくという言葉があるんですけれども、一見するとですね、これはいわゆるあの頃は良かったというか、昔は良かったというね、かつての良い時代を思い出しながら、あの頃に、また戻りたいというようなね、そんな風に聞こえるかもしれません。イスラエルの人たちからすれば、かつて、本当に、自分たちが輝いてた時代、自分たちが栄華を極めた、全国統一を成し遂げたダビデ王の時代とか、あるいはその後のソロモン王の時代、またヨシア王の時代かもしれません。そういった自分たちが繁栄していた、時代を懐かしむ、そういう人たちが、そのような時代がもう一度やってくることを願っている、そんな言葉に聞こえると思うんですね。実際、先週は、パームサンデーでしたけれども、イエス様がエルサレムに入場された時に、そのイエス様を白の枝を敷いて、自分の着物を敷いてですね、大喜びで歓喜して迎えた群衆の人たちの多くは、まさにダビデ王の再来というのをイエス様に期待していたわけですよね。しかし残念ながら、彼らの期待は数日後には失望へと変わってしまう。もちろん、立法学者たちや祭司長たちのいろいろな工作、扇動もあったと思いますが、それにしても数日でもう彼らの思いというのは失望、そしてやがて反感、そして多くの人が十字架につけろと叫ぶようになってしまう、残念なことになってしまうわけです。昔のように新しく、実はここで昔と訳されている言葉は、本来ヘブル語で、ケデムというですね、言葉が使われています。でケデムというのは、本来は東という意味の言葉なんですね。実はで聖書において、日本語では昔と訳されているんですが、ヘブル語では東という意味の言葉が実はここでは使われています。で聖書において東という、方角あるいは場所、その言葉そのものはですね、しばしば特別な意味を持ちます。東は太陽が昇る方角、新しい一日、新しい命、新しい創造が始まる、方角、ところ、場所なんですね。例えば創世記の2章8節をご覧いただくと、こう書かれています。神である主は東の方エデンに園を設け、 そこに主の形作った人を置かれた。東の方、エデンと書かれています。神様が最初に命を吹き込んで作った、お作りになった、創造した人間が最初に置かれた場所、それが東の方、エデンでした。そこからこの歴史が始まっていく、命が始まっていくわけですよね。またアブラハムの生涯というのも、東の、イスラエルから見れば東のウルというところから始まって、そして神様の召しを受けて約束の地へ向かっていく旅でした。東から約束の地へ向かっていくというアブラハムの人生の旅だったわけですよね。さらに、救世主メシアの誕生、イエス様の誕生の知らせもどこから来たか、もちろん天使からね、お告げがあったっていう、こともあるんですけれども、羊飼いとマリアとヨセフは天使からね直接聞きましたけれども、いわゆる、一般的に英語だとエピファニーって言いますかね、光源説、光源日というのがありますけれども、公に一般的にイエス様が最初に、現れたという、意味ですけれども、それは東方の博士たちによってその知らせをもたらされた。イエス様誕生の知らせもやはり東の方からやってきた博士たちによって、その良き知らせ、福音の第一報というのは知らされたわけなんですよね。そう考えると東というのはとてもこの命というか、再生というかね、とてもいいイメージがあると思うんですけれども、でも聖書をね、よく読まれている方は、ふっとこうちょっと疑問に思うこともあると思うんですね。で、実はこの東という言葉にはもう一つ、そういった明るいイメージとは、正反対の意味も実は含んでいるんですね。例えば旧約聖書に戻りますけれども、旧約聖書に出てくるアベルとカインの話がありますよね。弟アベルを殺害したカイン、人類最初の殺人事件ですけれども、そのカインはその後主の前を去ってエデンの東野での地に住み着いたというふうに創世記の4章16節に記されています。エデンの東に逃れていった。ここでは住み着いたというふうに表現されてますけれども、野でというのは、本来放浪とかさすらうという意味の言葉ですので、実際は神様の前を追われて安住の地を失った追われたカインがさまよう姿を言い表しているわけですよね。またイスラエルの人々にとって東と言ったら、それはもちろんバビロンがあるところでした。敵国、異邦人の国、罪深い者たち、呪われた人たちが住む土地、またバビロン捕囚によって自らが囚われの身となった、囚われの身となる、そういう土地、方角でも東というのはあるわけですよね。つまり罪によって安住の地を追われた人たち、呪われた人たちがさまよい歩く、飼い主を失った羊のようにさまよい歩く暗黒の地、また囚われの地を指す東という言葉、そしてその東からやってきた救い主誕生の知らせ、良き知らせ、また東から昇る太陽、ここに神様の不思議な知恵と、そしてご計画が隠されて、いるのではないでしょうか。イエス様はかつてご自身が主税人や罪人と食事をすること、交わりを持つことを非難された時に、次のようにお答えになりました。マルコの2章17節です。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。また預言者イザヤは、キリストについて次のような言葉を残しています。イザヤ書9章2節。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。これはマタイの福音書にも引用されている、 イザヤ書の言葉ですけれども、東というこの一つの短い言葉の中に、暗闇の中でさまよい囚われている私たち罪人の姿と、そのような私たちを照らして、そして解放するために来られた御子イエス・キリストの光が、まさにこうオーバーラップするように、重なるようにこの一つの言葉の中に予言的に、まあ、投影されているんですね。十字架の死が罪の支配と、そして呪いの日々の終焉、終わりの日を告げる日没であるとするならば、キリストの復活はまさに東から昇る太陽、新しい日、新しい命、新しい世界の再創造の始まりを告げる希望の光です。そしてその光は二度と沈むことがない。黙示録の御言葉を引用したいと思います。黙示録の22章3節から5節の御言葉です。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの顔には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。昔のように新しくというのは、決して過去の時代の栄光にすがることではなくて、主イエス・キリストの復活の命によってもたらされる新しい命に生きること、新しいエデンの園、新天新地、神の国に生きることを願う、これは予言的な祈りであるということで、まあ、ここからおまけなんですけれどもね、ごめんなさい、ルイさんに頼んだ英語の訳はここまでで終わってると思うんですけれども、ちょっとねおまけで付け立たせていただきたいと思います。まあ、この後ルイさんにちょっと短いので、ルイさんもし訳せたらちょっと訳してもらえたらと思うんですけれども、実はこのケデムというですね、東を意味する言葉の元になったカーデムという実は動詞があるんですけれども、このカーデムという動詞はですね、実は出迎えるっていう意味の言葉なんですね。で、出迎えるっていう言葉もまた聖書の中では、東もそうですけれども、ある意味東以上にこれは特別な意味を持つ言葉なんですよね。例えば新約聖書の中からたくさんあるんですけれども、いくつか挙げるとすれば、真夜中に花婿を出迎える思慮深い乙女たちの話っていうのがありますよね。それから、放蕩息子、帰ってきた放蕩息子に走り寄って行って、抱きしめた、出迎えた、お父さんの話があります。そして何よりもイエス様の再臨ですよね。私たちを再び迎えに来てくださるイエス様、またそのイエス様を待ち望み出迎える私たち、これみんなカーデム、出迎えるなんですね。昔あるいは東、というこの言葉の背後に、まあ、そのような意味もあるんだということを知った上で、もう一度この愛歌の5章21節の言葉を読むときに、私たちの日を昔のように新しくしてくださいというこの言葉をもう一度この背景を知って、読むときに、私たちの目がある意味、開かれて、そしてそこにその祈りの言葉の中に復活の主イエス・キリストの姿が描かれている、イエス様がいらっしゃるということがわかるのではないかなというふうに思います。哀歌は確かに悲しみの歌です。しかしそれは同時に復活の主イエス・キリストの命を見据えた希望の祈りでもあるということを最後に申し上げて、この愛歌のメッセージ、 レントからずっと続けて読んできましたけれども、愛花のメッセージを今日で閉じさせて、いただきたいと思います。今世界中本当にコロナウイルスで大変なことになってますよね。本当に多くの悲しみ、苦しみが あります。愛花も悲しみの歌です。でもその悲しみの歌の中の最後に希望のイエス様を見据えた希望の祈りがあるということを覚えたいと思います。今世界は大変な状況の中にありますけれども、それでもその大変な中にあってもなお希望の祈りを私たちは持ち続け、祈り続け、そしてイエス様を出迎えるために待ち続けたい、そのように思います。復活の主イエスキリストの恵み、命が、皆様と共に、ありますようにお祈りしたいと思います。ルイさん、ちょっとだけ最後のところいいですか、短く訳していただいても。